し、黒沼伝兵衛の死骸は寺内へ運び込まれた。とかくに落ち着き顔をしている火の番の藤助を追い立てるように指図して、長三郎は近所の医者を迎えにやった。近所といっても四五町離れているので、藤助はすぐに帰ってこない。その間に児相も手伝って種々介抱に努めたが、伝兵衛の死骸は氷のように冷えてゆくばかりであった。お気の毒なことでござるな、と住職ももう諦めたように言った。長三郎は無言でため息をついた。とんだことになってしまったと、今夜の企てを今さら悔やむような心持ちになった。しかもそんな愚痴を言っている場合ではない。所詮蘇生の望みがないと諦めた以上、医者の来るのを待っているまでもなく、一刻も早く黒沼の家へ駆けつけて、この出来事を報告してこなければなるまいと思ったので、彼は死骸の番を児相に頼んで表へ出た。寺では提灯を貸してくれたので、長三郎はそれを振り照らして出たが、風が強いのとあまりに慌てて駆け出したために、寺の門を出てまだ三四軒も行き過ぎないうちに、提灯の火はふっと消えてしまった。また引っ返すのも面倒であるので、先を急ぐ長三郎は暗い中を足早にたどって行くと、どこから出てきたのか突き当たらんばかりに一人の男が小声で呼びかけた。あ、もし、もし。不意に声をかけられて、長三郎はぎょっとして立ち止まったが、相手の姿は闇に包まれて見えなかった。あのお侍さんは死にましたか？と男は聞いた。何と答えていいかと長三郎は少し躊躇していると、男は重ねて言った。あの方は何とおっしゃるんです？長三郎はこれにも答えることはできなかった。黒沼伝兵衛が往来中でわけのわからない往生を遂げたなどということが世間に漏れ聞こえると、あるいは家断絶というような大ごとになるかもしれないのであるから、迂闊な返事をすることはできない。ことに心の据えている折柄、こんな男に関わり合っているのは迷惑でもあるので、彼は無愛想に答えた。そんなことは知らない。お若い方ですか？知らない、知らない。言い捨てて長三郎はまたすたすたと歩き出すと、男は執念深くついてきた。それから、まだ何か聞こうとするらしいので、長三郎は腹立たしくなった。それには言い知れない一種の不安も伴って、彼は無言で逃げるように駆け出した。暗闇をかけて音羽の大通りの角まで来ると、彼はまた何者にか突き当たった。瓜生さんの若旦那ですか？と相手は声をかけた。それは藤助である。彼の持っている提灯も消えているらしい。医者は？と長三郎はすぐに聞いた。もう寝ているのを叩き起こしました。後から参ります。じゃあ頼むよ。長三郎はそのまま駆け続けて自分の組屋敷へ帰った。もうこうなっては親たちに隠しておくことはできない。後でどんなに叱られるにしても万事を正直に報告しておかなければならないと思ったので、彼はまず自分の家へ立ち寄ると、父も母も意外の報告に驚かされた。父の長八は慌てて身支度をして、 せがれと一緒に表へ飛び出した。二人は隣の黒沼の門を叩くと、妻のおとみも娘のおかつも玄関に出てきた。彼らも意外の報告に驚かされて、すぐにその場へ駆けつけることになった。主人のほかには男のないうちであるから、おとみとおかつが出てきた。男二人と女二人、四つの提灯の火は夜風に揺らめきながら、凍った道を急いで目白坂下へ行き着くと、彼らよりも先に医者が来ていた。医者はもう蘇生の見込みはないと言った。しかし伝兵衛の死因は不明であった。身内に何の傷らしいものも見出されず、さりとて急病とも思われず、まことに不思議の最後であると、医者も首をかしげていた。刀に手をかけていたのを見ると、何か怪しいものにでも出会って異常の驚愕か恐怖のために真の像を破ったのではあるまいかと、医者はおぼつかなげに診断した。寺の住職もまずそんなことであろうと言った。長八親子は途方に暮れたように嘆息した。おとみは泣き出した。さて、これからだ。長八は膝に手を置いて、その太眉を曇らせた。長三郎もうすうす危ぶんでいた通り、これが表向きになると黒沼の家に傷がつかないとも限らない。死んだ者は余儀ないとしても、その家の跡目が立たないようでは困る。長八は差し当たり、その前後策を考えなければならなかった。この時代の習いとして、こういう場合には本人の死を隠して娘に急養子をする。そうしてまず養子縁組の届けをしておいて、それからさらに本人急死の届けを出すことになる。一面から言えばまことに見えすぎたからくりではあるが、組頭もその情を察して、大抵はその養子に跡目相続を許可することになっている。今度の事件もその方法によって黒沼家の無事を図るのほかはない。あとあとのこともいろいろござるによって、今夜のことは何分ご内分にと、長八は住職と医者に頼んだ。彼らもその事情を察しているので異議なく承知した。医者は承知、寺の方も住職が承知した以上、他の僧らも口外するはずはあるまい。残るは日の番の藤助である。彼にも口止めをしておく必要があるので、長八はせがれに言いつけて藤助を探させたが、その姿は見えなかった。寺の話によると、彼は医者を迎えに行ったままで帰らないという。彼は医者の門をたたいて急病になることを知らせ、その帰り道で長三郎に出会ったことまでは分かっているが、それから寺へも帰らずにどこへ行ってしまったのかと人々も少しく不審を抱いたが、この場合その詮議に時を移してもいられないので、長八は住職と相談の上で近所の駕籠を呼ばせ、急病人の体にして伝兵衛の死骸を運び出すことにした。そうした秘密の処置を取るには暗い夜更けがもっけの幸せであった。これでまず死骸の始末はついたが、長八の一存で万事を取り計らうわけにもゆかないので、彼は組中でも特別に親しくしている四五人に事情を打ち明けて、とりあえず急養子の手続きを取ることになった。